Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の金原ひとみさん。著書持たざる者を踏まえつつ、この物語執筆の宛先について、そして金原さんの今についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
金原ひとみ、1983年東京都生まれ。2003年蛇にピアスで第27回スバル文学賞を受賞。その後同作は単行本と文庫を合わせて80万部を超えるベストセラーになっており、各国で翻訳出版されている。2004年同作で第130回芥川賞を受賞。2010年トリップトラップで第27回小田作之助賞を受賞。2011年パリに移り住み現在に至る。2012年マザーズで第22回文化村ドゥマゴ賞を受賞。最新刊は集英社、持たざる者。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の金原ひとみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書持たざる者が、集英社から出版となっています。はい、金原さんにとりましては4年ぶりの長編小説。
はい、そうですね。
結構お久しぶりな感じ。
はい、前回マザーズっていう本が、はい、2011年に出て、うんうんうん、それ以来の長編ですね。
まずは今回のね、持たざる者、どういう物語なのかということを金原さんのお言葉でご紹介いただくとどんな感じになりますかね。
ですね、まあ、4人の男女が出てきまして、はい、1人ずつそれぞれの章があって、うん、それぞれ一人称で物語が進行していくっていう形で、その登場人物たちの中でもいろんな関係性があったりとか、そうですね、ちょっとずつシンクロしていくっていうような形になってます。はい、
そして背景にあるのが東日本大震災、まあ、311、まあ、地震、そして原発の事故というところが背景にあるわけですが、その、作品に入る前に、そのご自身、はい、金原さんご自身は、311以降どう動かれたんですか。
ですね、私がその時に、ちょうど臨月だったんですね。
あ、そうなんですね。
2人目がお腹の中にいて、で割と周囲の勧めというか、旦那 と、うちの父親とが2人ともちょっと避難しておいたらっていうふうに言われて、ちょうど祖母が亡くなったばかりで、家が空いていたので、そこにじゃあちょっと 2,3 日っていうふうに行ったんですけど、
それは場所どちらなんですか。
岡山ですね。
岡山、はいはいはい。
でもそれから割とずっとごたごたして落ち着かなかったので、余震も多かったですし、なのでちょっとしばらくって言ったら、もうでも出産どうするみたいなことになって、まあ新幹線に乗るのもちょっと怖いみたいな感じだったので、そのまま岡山で出産をして、はい、それからしばらく岡山にいて、でまあ東京に帰るか岡山にいるかって考えた時に、ちょっと海外っていうのも視野に入れようかなっていうふうに思いまして、それでフランスの方に。
それまでそのつてとかなんかあったんですか、フランス。
いや、全くなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、それにフランス語も話せなくて。
はい、あ、そうですか。でもじゃあ逆になんでフランスだったんですか。
まあやっぱり子供と私だけで、住むっていうことを考えたら、やっぱり都市の方がいいかなっていうふうに思っていて、でいろんな環境が整っているところっていうふうに考えたら、 まあ消去法で、まあフランスかな、
フランスがいいかなって、うんうん、で行ってみて、フランスでじゃあ、それ以降はずっと暮らして、基本的には暮らしてらっしゃる。
そうですね、うん、はい、うん、
でまあそれから時を経てというか、まあ、先ほどのね、マザーズも2011年でしたけど、うん、
はい、
その、それから4年ぐらい経って、このタイミングで今回持たざるものが出版になったわけですが、う
んうんうん、はい、
その2011年3月11日からこの本を上司するまでの経緯っていうのはどういうことがあったんですかね。うんうん、
まあ、結構時間がかかったのはやっぱり、まあ、育休じゃないですけど、しばらく休もうっていうのはもともと考えていて、
はい、
でもやっぱり間が空いてしまったことや、うん、まあ、震災のことですごく自分自身が、一回こう立ち戻るっていうか、改めて小説を書くっていうことに向き合えなくなってしまった、
向き合えなくなってしまった、
うん、すごく何から書いていいのかわからないっていうような戸惑いがあって、
うん、
それで結構時間が、まあ、心身ともに余裕がなかったので2年後ぐらいからですかね、書き始めて、
うんうん、
で1年半ぐらいかけて今回の小説を書き上げたっていう感じです。
でもその書けなくなってきちゃったっていうのは、まあ、もちろんそのご出産があっていろいろと、ね、うんうん、フィジカル面でいろんな大変なことがあるっていうこともあるんでしょうけど、それ以外にもやっぱりその震災の影響とかでっていう部分ですか。
うんうん、そうですね、やっぱりそれまで割と思い描いていたビジョンとか、それまで持っていた価値観みたいなものが結構崩れた瞬間だったなと思っていて、なのでやっぱり一から立て直すじゃないですけど、
うんうんうん、
小説に何を求めていくかっていうところから本当に一からまた形作っていったっていう感じです。
ああ、そうですか、
はい、
まあでもそのもともとご出産がまあ本当に、臨月だったってこともありますけど、うんうんうん、まあ、そこからちょっと休もうっていうのはもともと最初からはあったけれども、
はい、
でも、はい、でもまあちょっと時間経ったらまた前の連続線上でいけるのかなみたいな思いは311の前はあったっていう感じなんですかね。
そうですね、まあ本当に、うん、まあ、半年ぐらい休んで、うんうん、また書き始めよう
っていうぐらい、ちょっと小休止みたいな。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、子供が保育園に入るまでぐらいの気持ちでいたんですけど、
じゃあやっぱそこの本当に根底のとこが文字通り揺り動かされちゃったっていう、うんう
ん、そうですね、すごくいろいろ改めて考えさせられた、
うんうんうんうん、で今回タイトルが持たざるものということ、
はい、
このタイトルがですね、僕これ今回作品読ませていただいて、
はい、
最初すっごいなんかね、正直に言うと不安な感じにずっとなってたんですよ。どこに連れてかれちゃうんだろうって思ってて、
はい、うんうん、
でもう結構最後の最後の方まで結構不安だったんですけど、で最終的に読み終わる直前ぐらいに、あ、タイトル持たざるものだって、そういうことなんだっていうことなんか急にね、合点がいくっていう、急に腑に落ちる部分があって、
なるほど、
うん、このタイトル、いや、なんかすごい偉そうですけど、お見事だなと思っててこれ持たざるものってどういうとこから来たんですか。
そうですね、この中に出てくる4人の主人公はそれぞれ、自分の世界が一瞬にして変わってしまうっていう、
はい、
そのきっかけは震災であったり、
うんうん、
まあ、人との出会いであったりとか、まあ、自分の領域が侵されてしまったりとか、そういういろいろあるんですけども、
うんうん、
そういうこうぐわっと世界が変わった瞬間にこう人が実は何も持ってなくて、
うんうん、
こう本当に生身のただの人間に戻ってしまうっていうような、でもそれこそが人間の本来あるべき姿なんじゃないかっていうような提案も含めてこのタイトルに、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、今回4人出てきますけど、4人はそれぞれ、まあ、キャラクターも全然違うし、うん、で、まあ、実際だから持ってるものは当然あるし、だけど、
うんうん、
でも持ってないものなんだなみたいな、
うん、
そこなんだなって、でしかもなんかお互いがこうちょっとずつこう関わり合ってるから、うん、その4人が、うん、でそれぞれ一人称で書かれてるので、なんかその一人称が喋ってる時はやっぱり自分可愛いから自分がすごいいい感じになってるんだけど、
うん、
他の人から見るとあれ全然違うじゃないみたいな感じにもなってるところが見事だな、うん、でだからそこがなんか持ってる持ってないみたいなところを書いていらっしゃっ たんだみたいないう感覚だったんですね。何を持ってるんだろう、で何を持ってないんだろうっていうことをすごい考えさせられましたね。
みんなやっぱり震災を体験した時とかに、まあ普段普通に使えてるものとか、まあ、携帯が通じなくなったりとか電車が動かなくなったりとか、はい、本当に不安な思いをしたと思うんですけど、その中でこうでもこれが普通に使える世界っていうのが当たり前になってたんだなっていうことにも改めて気づかされたり、例えばみんな明日も普通に生きていくものと思っているけれども、うん、何があるかわからない、うん、本当になんか一つの動物として存在してるんだなっていうすごいシンプルなことを感じたんですよね、
うんうんうん、
なのでやっぱりそういういつまでもこれが続いていくっていうような思い込みであったりとか、
うんうん、
こう地震であったりとかそういったものから離れて、
うん
う
ん、
こう一度答えとしての自分を見つめ直すっていうような、うんうん、そういう意味で何も持っていない人は何も持っていないっていうような、
うん、そうですね、なんか本当だから持ってないっていうことを自覚できた時にじゃあ何が逆に持っているんだろうみたいなところが浮き彫りになってくるみたいな、
そうですね、
ことがありますね、
うんうん、持っているっていうことがいいことなのかどうかっていう、うん、
そうですね、そこも含めてですね、うんうん、だからねそれぞれ4人の登場人物たちも持ってることが必ずしもいいものばかりではなくグッてっていうとこも往々にしてありますもんね、これね、
はい、
ですね、
あります。 Let's get knowledge with
fun。 今回、登場人物4人ということですが、4人の語り手、まあ、一人称で語られるんですが、それぞれの名前が、まあ、その章というかそのね、チャプターごとに、はい、シュー、チズ、エリ、アカリですね。そう、あのシュー、チズ、エリはアルファベット表記、
うんうんうんうん、
あかりは漢字で、
はい、
1人だけちょっと違う感じ、うん、
これは私の中 の、 あの設定では、
はい、
あの SNS をみんな使っていて、
うんうん、
あのそれの自分のアカウント名というか、
はい
はい、名前として設定しているものがそのショータイトルの名前になってるんですけど、
はい、
あかりは自分の名前を漢字で登録するだろうなっていう、
あ、SNS のアカウントを漢字で登録する人、はいはいはい、
そういうところから彼女だけ漢字になりましたね。
あ、他の方々は、まあ、アルファベットでやる、う
ん、はい、
それはそのキャラクター、
うんうん、
性格、
はい、
ということ。確かにあかりさんは漢字使うだろうな、
うん、きっとき
っとそうですね。で、まあ、それぞれの方々、まあ、それぞれの家庭もあったりしてということなんですけど、
うん、
で、まあ、それぞれの震災原発事故があって考え方もそれぞれ違うということになってくるんですけど、うん、
はい、
そのあたりはそのもうなんかかなり違うじゃないですか4人とも、
うんうんうんうん、
それはもう最初からそういうキャラクター設定みたいなことを考えて書き始めてたんですか、うん、
まあ、そこまではっきりとは決めていなかったんですけど、
ええ、
でもすごい震災とか原発事故に対しての意見ってすごいバラバラで、現実にもこんなに考え方が違うんだなっていうことを改めて思い知ったことでもあったので、
うんうん、
やっぱりこういう主張があるっていうような形でこう一人の人にフューチャーして書くのではなく、本当にみんながあまりにも違うんだっていうことを浮き彫りにしたかったので、やっぱり4人それぞれ考え方も信じているものも違うっていうような設定にはしたいと思ってましたね、
うんうんうん、なるほどなるほど、そうですか。じゃあもうそれは本当にいろんな意見がある中で、じゃあいろんなもう100人100用のパターンをとりあえず4人にちょっと分けてみましたみたいな感じですかね、
うんうんうん、割とそう、
うん、
極端な人も出てくるし割とこう大衆的な人間も出てくるしっていう形にはしたいな。
それは実際その金原さんご自身が身の回りとかも含めて、うんうんうん、やっぱりそういういろんな価値観が錯綜するっていうことの体験みたいなとこは投影されてるとこですか、これは。
そうですね、やっぱりあこの人はこういうことを言うんだみたいな、ちょっと気づかされたりとか、
うんうんうん、
驚かされたりっていうことは結構震災後ちょくちょくあったので、
うん、
やっぱりそうですね、こう同じように見えて、
うん、
人ってこんなに違うんだなっていう、 発見はちょっと描いてみたかったです。
なるほどなるほど、うん、そうですか。じゃあその金浦さんの元にもその原発事故後の動きをめぐって、うん、いろんな方からいろんな声が届いてたっていうことでもある。
まあでもそんなにあの人間付き合いが多い方ではないので、あのまあ狭い範囲ですけど、まあでも割と作家なんだから、うん、いろんなことを経験していくのはいいことなんじゃないかっていうふうに、割と海外に行くこととかっていうのは、
うん、あ
のみんな進めてくれたっていうか、
うん、はははでまあ一方でね、そのいろんな考え方を持っているのが、まあ、人間っていうことも、まあ、もちろん考えさせられる部分なんですけど、うん、その人それぞれがねこうあって分かり合えないこともある。で分かり合えないから、うん、そっからどうすんだみたいなとこがあるじゃないですか、うん、
はいはい、
その辺の金原さんを考えてのどうですかね。
まあ当然分かり合えないっていう前提を共有した方がいいだろうなと思っていて、
うんうん、
あの分かり合えない人をこう解き伏せたりとかするのではなく、うん、こう共存していく方法っていうのをお互いに、うんうん、あの探っていくっていう、そういうことをしなきゃいけない状態にあるんじゃないかなとは思いますね。
やっぱそこはなんかこうすり合わせていくみたいな、そういうイメージなんですか。分か
り、やっぱりそうですね。すごく日本にいると日本人がすごく多いですけど、うん、
はい、
フランスにいると移民がものすごく多くて、
うん、
まあ、本当に3分の1から半分ぐらいがこう人種が違うなみたいな感じはするんですけど、そういう人たちってでもうまくやっていくために気をつけてる部分っていうのはちょっとしたところにはあったりして、
うん、
まあやっぱり誤解を与えないように説明をすごく細かにするとか、こうなんとなくこう日本って分かるよねみたいな感じでいろんな前提が
はい、
あるので、
うん、
その上でつい話してしまいがちなんですけど、
うんうん、
でも全く違う考え方の人もいて、
うん、
なんでそんなこと言うんだろうって全く分からない人には分からないところもあるっていうことを、
うんうん、
お互いに意識し合いながら、
うん、
こうまあ理解できないものもとも一緒に生きていくっていう力を持てたらいいんじゃないかなと、
うんうんうん、じゃあやっぱりそこはちゃんと説明して、
うん、
分かるようにして分かるようになるっていう感じ、
うんうん、まあそうですね。感情的に受け入れられないような人間がいたりしても尊重していくというか、
うん
うんうん、そういう、まあ、精神的な譲り合いみたいなところは、
うんうん、
必要かなと、
うん、そうですか。それはやっぱり日本にいた時にはなかなか気づけなかったっていうようなとこなんですか。
まあでもずっとなんかなんとなく、こうだよねっていうか、こうあなたもそうでしょっていう感じ
暗黙の、
まあ、そうですね、割と苦手というか、ま
あ、
割と子供の頃からそういうものが苦手で
違和感あってっていう。
そうですね、やっぱりそういうのがやっぱり学校に行くのが嫌とかそういうのに結びついたりもしたんだろうなと思うので、
うん、
ずっと感じてきたものではあるんですけど、
うん
うん、まあ改めて客観的にそういうところも見つめられたかなと思いますね。
なるほどなるほど。人間そもそもがそういうちゃんとやっぱり説明していって分かり合えるものなのかなっていうところなんですかね、
うん、
ある意味日本の方がちょっと特殊だったりする、
うんうん、でも難しいですよね。もちろん、うん、お互いに言い分があって、
はい、
でも分かり合えない部分もあって、
うん、
そういう人と共存していくってとても難しいことで、やっぱり限界もあるし、
うん
うん、なのでまあお互いに誠実に伝え合いながら譲り合っていくっていうことが今の社会では特に必要な力なんじゃないかなと、
う
ん
うん、そうですね。まあ、今回もねその登場人物たちも、まあ、その日本以外の、まあ、舞台もあるの で、
はい、
でいろんな人たちが出てきますが、やっぱり基本的に分かり合えてないような人たちが相当数いるじゃないですか、この作品の中にも、
はい、
でやっぱりそこはみんなちょっとずつ違うところをどう すり合わせ、どう分かり合えていくのかっていうとこですよね。
そうですね、うんうん、すごくそこの葛藤とかぶつかり合いっていうものも
そうですね、
はい、書いているので、うん、
はい、
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の金原ひとみさんです。著書持たざる者が、集英社から出版となっています。まあ、先ほど来のパートでもちらっとありましたが、今はフランスパリで暮らしてらっしゃるということで、はい、パリそう、前行ったことはあるんですか？
一回だけ仕事で行ったことあったんですけど、はいはい、まあその時に割と印象が良かったっていうこともあって、
ここ住みやすそうだなみたいな、そういう感じだったんですか？
結構海外仕事でプロモーションで行くことが多いんですけど、
はい、
たまにね、あ、この国には絶対住めないっていうようなところもあったりして、
あるんですね、や
っぱり。うん、そういう国の中で一番フランスっていうのが、自分の小説も最も受け入れられているように感じたし、
あ、そうですか。
すごく編集者とかジャーナリストの方と話していても居心地がいい感じがしたので、一番合ってるかなっていう、
自分にフィットしそうという予感があった、はい、
そうですね、
はい、フランス語とかはそれまで
全然できなくて。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ割と飛び込んでいったぐらいの。
そうですね、もうよくそんなことしたなってちょっと今思うと、本当、もうちょっと勉強してから行けよっていう感じなんですけど。
そうですか。でもお子さんがね、はい、それこそ生まれたばっかりのお子さんが下にいらして、はい、で上のお子さんもいらしてということで、お子さんたちは大丈夫だったんですか？
そうですね、意外と平気でしたね
すぐ馴染んで、
私の方が参っちゃって
そうですか。でも今現在じゃあ、もう 3年ぐらいですね。3年ぐらい、はい、パリどういう街ですか？
なんか結構汚いところ
です。汚い、
街はすごい汚いです。
花の都じゃないですか？
そんなにいや、本当日本帰ってきて日本はすごい綺麗だなっていう
あ、そうですか。それは純粋な意味の清潔さみたいな。
清潔ですね。
あ、そうですか。
トイレにちゃんと便座があるっていうことにいちいち感動するぐらい。
便座ありますね、
はい、
ありますね。
便座があったかいっていうことが すごい。
あ、そうですか、
はい、
あら、そうですか。じゃあ、でもその一回、それまで一回あれって合いそうだなっていう予感はあって行った、はい、で実際にはそのギャップはどうだったんですか？その予感と現実みたいな。
まあ、やっぱ実際に暮らすとなると、本当に、まあ、フランス語が話せないっていうことは結構決定的に、大変で、まずやっぱりちゃんとある程度話せるようにならないと、もう話にならないっていうことで、壁にはぶち当たりましたね、言語の。
だってそれこそ先ほどのパートのラストで、その分かり合えないときはちゃんと説明してっていう、ね、ことだって、言葉そのものが分からなかったら、説明、
はい、
もうねっていうことですよね。
そうですね、なので第一に勉強をして、
じゃあでもそれはこの3年ぐらいでもういろいろとぶち当たってもがいて、強くなり、
いや強くなったかどうか分かんないですけども本当あらゆる手続きにこう奔走して、本当に打ちのめされてっていうようなことを繰り返してきたなっていう印象ですね。
でも逆にそれは3年ずっとこう、基本的にはフランスにいらっしゃるわけじゃないですか、それはそこはもう諦めないでっていうか、別にあ、じゃあやっぱり帰ろうとかっていう感じにはない。
でも最初の1年ぐらいはもう結構うつ病みたいな感じになっちゃって、もう帰るもう帰るっていう感じで行ってはいたんですけど、まあなんかそのでも帰るのも大変っていうところで、まあダラダラしてるうちに少しずつフランス語も話せるようになってきて、だんだん楽になっていったかなっていう。
あ、そうですか、今回の登場人物の中にもそういう方いらっしゃいますよね。
そうですね、
ですね、
なんだかんだで馴染んでいく人も、と、すっごいも
う
嫌だ嫌だ嫌だって思いながら住んでいる人と2人出てきますね。
それはじゃあある意味どっちも金原ひとみだったりするかもしれない。
両方ともやっぱり実体験、をすごく元にしてますね。
なるほどなるほど、そうです。で今現在はじゃあそれを乗り越えつつある。
そうですね、もう割と平気です
子育てには優しい街なんですか、パリって？
そうでもないですね。
あ、そうでもない。
やっぱりすごい福祉とか、 制度としてはすごく整ってるんですけど、うんうんうん、割とやっぱりフランスって、うん、子供を排除するところもあるの で、
あ、そうです、
まあ、例えば夜のレストランとかはあんまり子連れで行ける雰囲気でなかったりとか、 あとあのメトロとかもエレベーターとかないんですよね、全く。
あ、そうなんですか、
うん、ほうほう、本当になんかたまにあるぐらいで、うん、なのでまあ人が助けてくれるんですけど、すごくあの大変ですね、移動とかは
不便、
不便です、
不便ですね、うん、あ、そうです。
ただやっぱり人の優しさっていう点では、うん、まあ子連れだとこうレジを譲ってくれたりとか、あの、まあ、メトロでいろいろベビーカー手伝ってくれたりとか、あの、そういうあの助けはありますけど、
あ、じゃあ逆にでもそう至れり尽くせりじゃないからみんなでちょっとずつ
そうですね、
もう助け合おうよみたいな
ここはもう自分一人じゃ無理ですみたいな時は必ず誰かが来てくれるっていうようなところ
が、なるほどなるほど、そうですか。なんかそれもね、うん、どっちがいいのかなっていう感じもちょっと今お話聞きながらね思いましたけど、
そうですね、うんうんうん、まあ、うん、よしよしですね
ね、まあそれで震災原発事故ということですけど、うん、まあもちろんねそれは予測の範囲外であった事象であると思うんですけど、
はい、
そのことによってその、まあ、最初のパートでもお伺いしましたが、作家金原ひとみはもう根底から変わっちゃったっていう感じなんですか、それは。意識としては
そうでもないですね、むしろこれまで自分が割と流してきたことというか、うん、こうなんとなくなーなーでこんな感じっていうふうにあの認識していたものを、まあ、本当にそうなのかっていうような、あの改めて考え直すきっかけになったなっていうふうに感じていて、まあその、 あの改めてあの純粋なところから考え直すっていうのは今回の小説にも出てると思うんですけど、あらゆるものを持っていて、こう未来もこんな感じこんな感じっていう予想に従ってこう前に進んでいくというよりは、本当にこれでいいんだろうかとか、あの一度その振り返って、
うん、
あの自分の今信じてるものを本当に信じられるものなのかっていうのを疑ってみるとか、
うん、
そういう視点が増えたなっていうふうに思いますね。
なるほど。じゃあご自分の中にもちろんあったのかもしれないけど、うん、それを見てなかった、はい、もしくは見えてなかった部分をちゃんと意識、はい、
そうですね、
うん
うん、意識的にっていうのが、うん、変化かもしれないです。
でそこで見えてなかったもしくは見てなかったものが、
うん、
にご自分の中で光が当たることによってこれどういうことなんだろうっていうことで、
うんうんうん、はい、
これ、まあ、今回の作品も多分できたんだろうし、うん、ということ、はい、なるほど。じゃあ今後の作品、まあちょっとね これからの予定もどうなのかっていうことは分かんないですけど、
うん、
まあ当然それ以降の影響がありそうな感じですね。じゃあね、
まあ、次の小説も書き上がったんですけど、
あ、そうなんですね、
はい
はい、
あのまあ、割と今回の持たざるもので、すごい時間をかけて長々とすごい苦しんだ作品だったので、
うん、
あの次のものはすごいなんかね終わったっていう感じで別のテンション からアプローチしていたので、またちょっと違った感じのタッチにはなるかなと思ってます。
なるほどなるほど。あ、じゃあそれはもうスルッと出来上がった。
するっと、はい、
するっと出来上がった、
うん、デビュー以来、
うん、
書き続けてきた経緯の中でも随分するっといったなっていう感じなんですけど、
なんかじゃあブレイクスルー的なものになったですかね、
う
ん、まあ、
やっぱりずっとうつうつとこのテーマについて考え続けてきた、
はい、
ものなので、
うんうん、
すごくこう解放されたというか、
あ、
うん、
なるほどね。そうですか。かあのまあ、今回のねその持たざるものからも受け止めることができるわけですけども、その、まあ、いろんな人が出てきますね。いろんなパターンの考え方が出てくる。その金原さんが考えるその人間っていうそのものをなんか本質とか本性みたいなっていうのはどういうところにあるんですかね。
どうなんでしょう、まあ、それを追求していく、
うん、
ために小説を書いているっていうところもあるので、
うん、今回はこういう形で出してみましたというところ、うんうんうん、 でもね、なんかその分かり合えないところをちゃんと説明しなきゃ分かんないっていうのはもちろんその前提としてあると思うんですけど、
うん、
なんかじゃあ説明して分かるのかなっていうのもまだちょっと懐疑的なこともあって、自分の中では。そこはね、ちょっと、今、現状の金原ひとみはどう考えてるのかなって、ちょっと興味があったんですけど。
分かり合えないと思いますね。
分かり合えない。
究極的には、分かり合えないし、それはもう本当夫婦間であっても、自分と子供との間であっても、本当にどんなに近しくて、例えば同じ宗教を信じていたりとか、同じ学校にいたりとか、そういう共通しているものがあっても、本当に人って別々の人生を歩んでいるし、究極的には分かり合えないんですけど、なのでその前提の中でお互いにうまくやっていくっていうことを。
Let's get knowledge with fun。パリでの日々はもうじゃあこれからも多分続くであろうと。
まあ分からないですねいつまで続くかとか
別にそこは決めてるわけではなく、
そうですね、もうすごい、まあフランスに行ったのも別にこうって決めて行ったわけではなく、だったので、なんとなく別の国に行ったりとか帰ってきたりっていうこともあるかもしれないですね。
なるほど。デビューからこれまで、まあ、ご自身にとってもこの社会でも、まあ、いろんなことが当然あったと思うんですけど、
はい、
そのデビューからここまでどう振り返りますか。時間的には10年
ちょい、10年ちょっとですかね、ですね、11年ぐらいですね。なんかあっという間にいろんなことがあって、本当になんか一瞬で過ぎたなっていう印象です。
はい、それはでもその作品、なんかいつも書き続けてるっていう感じのイメージではないんですけど、どうなんですか。
でも常に書き続けてましたね。
そうですか。
まあ震災後1年2年ちょっと完全に止まった時期ありましたけど、それ以外は大体基本的に常に書いてました。
それはその現在進行形でなんか今思ってることを書き続けたいっていう感じなんですか。
そうですね、やっぱ自分の実体験とか実際に考えてることをやっぱりテーマにして書いてきたので、おそらくこれからも、そういう形で書いていくと思います。
なるほど。その大前提となるなんか作家としての心情とか流儀みたいなのってのは、どういうところにあるんですか。
まあ、あんまり枠を作らないというか、これは書かないとか、こういうことはしないみたいな風な枠を決めるのではなく、割とフレキシブルに何でもやっていこうっていうふうには思ってます。
それはじゃあご自分でやる行動についても制限はあまりかけずにやりたいことを。
そうですね、まあ割と私そんなにアクティブな方ではないので、やろうって思うことがすごく少ないんですよね。なのでやろうと思えることは何でもやっていきたいかなと。
なるほどなるほど、そうですか。先ほどね、スルッとできた最新作、
はい、
内容的にどういうテーマのものなんですか。
まあそれも、何かこう、まあちょっとした出来事であったりとか、過去の出来事で、まあ一瞬にして何かを喪失したっていうふうに感じている主人公で、ただそこから新しいものを得ていく過程っていうのを書いたので、割と、希望のあるような、
なるほど。それはもう、読めるような状況にそろそろなる。
おそらく夏頃に、
ね、
出るかなという感じです。雑誌掲載で。
長編。
長編です。
長編。
はい、
あら、今回もね、400枚、
はい、
持たざるものでしたけど、
はい、
分量的にはそのぐらいの感じ。
もうちょっと短いかなっていう感じですね。
まあでもなんか喪失、そこからの希望の光みたいな、まあちょっとね、テーマ的に今回のものの連続線上にもあるかなってちょっと感じもしますけど、
そうですね、このなんか焼け野原じゃないですけど、割とこう一掃されてしまったところからもう一歩先に はい、進めたかなという気は。
なるほどなるほど。じゃあ先ほどの話じゃないですけど、それは今現状の金原ひとみのこう、
うん、
マインドだったりもするっていうことですかね。
うん、そうですね、やっぱりリンクしてるところはあると思いますね。
うんうんうん、やっぱりそのガーって一回全部なくなっちゃった後にどうするのかっていうことをやっぱり考えているというようなことなんですか。
まあ、ここから、うん、動き出すとしたら何があるだろうっていうような感じの、うんうん、考えを突き詰めていったっていうところですね。
あ、まあね、本当だから震災から4年が経って、まあ、いろんなところでいろんな考え、いろんな人がっていう部分があると思うんですよね。だからそこで、ね、あの次はどういうステップなんだろうっていうことはやっぱりね、うん、我々としても本当し、うん、まあ、読者の側からしても知りたいところだし、やっぱりそれは作家としてもアウトプットしたいところなんですかね。
その時々とかそういう時代とか、うん、その中でしか生まれてこないものっていうのはあると思うので、
うんうん、
あのなんて言うんでしょう、こう、まあ、後ろを振り返るでも、あの前に先に進むというよりも、
うん、
割と今の現状っていうものを、
うん、
あの正確に捉えていくっていう、
うん
うん、形でアプローチをしていきたいなと思ってます。
それはそうですね、やっぱり現状のところをちゃんと真摯に向かい合って、
うん、
しっかり見つめておく、
うんうんうん、
ということになってくるわけですね。
はい、
じゃあそれが夏ぐらいに、おそらく
お
そらく読める、はい、ことを期待してということです。はい、楽しみにしております。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
先生ですか、学校のですか。
学校の先生に限らずでも結構なんですが、
はい、自分アメリカに子供の頃ちょっといたんですけど、
はい、
その時期に英語を教えてくれていた家庭教師の人が、ほうほう、まだ若くて割と20代前半ぐらいかな、
うんうん、
のオーストラリア人の女性だったんですけど、すごいなんか太陽のようなっていうか、うんうん、こうすごく明るくて常に、
うんうん、
でもなんかすごい辛い時はすごい辛そうにしてたりとか、すごいなんかフリーダムな方で、すごく若い頃の私にとって、
うん、
こういう人になりたいなって思えるような、女性だったので、
ほうほう、そういう感情を、もうそのまんま臆せず出すみたいなところに憧れたっていう感じですか。
まあそのなんか自由さというか、割と私は相手がどう思うかとか、こうどう感じるかとかっていうのをすごく考えてしまう方なので、
気にしてしまうみたいなところ、はい、
すごく、まあなんていうかフランスにいてもよく思うんですけど、本当になんか平和主義者なんだなっていうか、私はそんなにそこまで激しくそういう人間じゃないと思ってたんですけど、
うんうん、
改めて、あ、なんか自分はこう人の気持ちばっかり考えすぎてみたいなところも思うので、
うん
う
ん、
やっぱりちょっとその辺の垣根を一歩超えてる人っていうか、
うんうん、
そういうものが見えないような、まあこの小説の中でも例えばエリナとかっていう登場人物はすごくこう自由奔放に生きている、
うんうんうん、
まあ、本人はいろいろ考えてるんですけど、そういう一歩なんか現実から浮き上がったような状態で生きている人っていうのは憧れますね、
うんうん、幼い日の金原ひとみにとってはその家庭教師の方はすごいそういう風に映ったですね、
すごく太陽のように輝いてましたね
なるほどなるほど、そうですか。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の金原ひとみさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の金原ひとみさんをお迎えしてお送りしました。金原ひとみさん、今回は持たざるもの、非常に読み応えのある、本当に濃い内容の人間模様という作品ですね。最初の方でも言いましたけど、やっぱりそのタイトルの持つ意味というのが最後の方になってきて、ああそうなんだということ、もう何で持たざるものなんだということが、腑に落ちた、そんな作品でもありましたが、 自分だったら何なんだろうなっていうことをね、本当に考えさせられましたね。まあ本当2011年3月11日というのが、まあ誰にとってもやっぱりもちろん揺り動かされた日であるわけなんですが、それが自分、他の人どう捉えられるんだろうということを改めて考えさせられる、そんな骨太な濃厚な作品に仕上がっております。ぜひチェックいただきたいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。